してこんにちは。時刻は午後1時ちょうどになりました。パレット金曜日、ここからのコーナーはカラフルパレット湘南ど真ん中ということで、この時間は藤沢資源組合の提供でお送りします。さあ今日はですね、すごく興味があるんです。私プレゴーリキ、これね2020年東京オリンピックパラリンピックに向けた活動というかボランティアというか、いろんな要素が含んでいます。防災もありますしね、まあ、そんな活動をされていらっしゃるこの方にお越しいただきました。自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、藤沢市の辻堂に住んでおります株式会社タフジャパンの鎌田と申します。今日はあの筋肉の金曜日にお声をかけていただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。そうなんです、今鎌田さん、あの私どちらかといえば筋肉フェチなんです
よかったです、
はい、であのそうですね、消防士さんとかあの本当に仕事のために鍛えられているあの筋肉っていうの美しいな、芸術だなと思ってる
今目が輝いてらっしゃる
一人なんですけど、本当にあのご出馬されてないんですけど、その体格がもう本当全てにおいてこれは動くために必要なものだからという筋肉が綺麗についてらっしゃいます。
ありがとうございます
さすがでいらっしゃ
る。そんな風に言っていただいたことは初めてです
本当ですか、もうキュンときちゃ う今日の頃ですけれども、今日はですねこのタフジャパン、株式会社タフジャパンで行われていらっしゃいます、まあ、いろいろな取り組みだったり、まあ、あのどんなことを目指しているのかという本当に面白いあの活動たくさんありますのでご紹介させていただきたいと思うんですけれども、まずこのタフジャパンという会社なんですけれども、
はい、
これはどういった会社なんですか。
一言で言うとですね、はい、もう日本を下から支えてもう強くしよう、土台を強くしようという会社なんですけれども、うん、そのためにやっぱり教育は絶対に欠かせないものですので、
はい、
まあ、心と絆と体というのが私の中の一つのテーマなんですけども、最強人材育成というんですね、災害に強い人材育成と書いて、それを世の中に広めることによって、
はい、
まあ、じゃあ誰が広めるのかといったら、まあ、消防士の方だとか、
はい、
消防団の方だとか、はい、合わせると日本に実は100万人ぐらいいらっしゃるんですね。
そんなにいるんですね、
はい、その方々がしっかりとですね生涯現役で地域防災に貢献できるように、
はい、
心も体も絆もしっかりと鍛え上げると、うん、日本は絶対に強くなると私は信じてですね、そういった方々 の教育を中心に全国展開をさせていただいているんですね。
面白いですね。そういったあの防災についてだけだったりとか、それこそあの、まあ、精神的な部分だけっていう部分、
はい、
あとは、まあ、体を鍛えるだけっていうものはすごくありますけれども、はい、それが3つとも一緒になってるってことなんですね。
そうですね。
わあ、あの、まあ、イメージとしては例えばどんなところで活用できる人材、どんなふうな、どういうところで活躍できる、うん、そう、もう人材をこうなんかこう広めていきたい、提供していきたいと思っていらっしゃいます、
うん、そうですね、まあ、災害時とかはもちろんなんですけども、例えば企業の組織においては組織が傾いて、あ、危ないなってなった時に逃げ出すのか、
はい、
それを下から大丈夫ですよ社長、俺が支えますよって言ってグッと肩を入れて、もう屋台骨のように支えるのか、その勇気が出るのか、それだけでも全然違いますので、
そういう、そうですね、
はい、底力のあるような、まあ、そういう方々を教育させていただきたいなと思ってますね。
なるほど。さっき絆なんていうふうに出てきましたけれども、あの東日本大震災が6年前になりますが、
はい、
その時に本当に出てきた言葉ですけれども、あの人間ってやっぱり心でつながっているので、うん、そこがどうかっていうだけで多分全然違ってくると思うんですよ ね。あの震災の時もそうですし、まあ、この間も台風も、ね、大きな被害がありましたけれども、うん、そういった時にいかにその自分の心と、
はい、
あと知識とあと体でどういうふうに乗り越えていくリカバーしていくかっていうことがすごく大事になってくるんじゃないかなと私も思ってまして、うん、きっとそういったことをあの人もそうですし何かものを実現して 行くっていう、うん、そういった会社なんでしょうね。
そうですね、うん、ただただ筋トレをしていくだとか、うんうん、メンタルトレーニングをしていくだけではなくてですね、はい、まあ、仕組みだとか、はい、いろんな仕掛けをちょっと提供しながらですね、はい、その終わった後、研修が終わった後にやっぱり比重を置いていますので、はい、少しこう社内での文化として根付いたりだとか、はい、地域としてその協定が結ばれて、あのことがきっかけでまたさらに強くなったってこうできるだけこう可視化はしていきたいなと思ってるんですね、で一番私がびっくりしたのが、はい、防災って何だろうって問い自分の中でずっとこう考えたときに、はい、愛をこう見える化するというのが防災だというふうにやっと気がついたんですね。
素敵。例えばどんな、はい、どういう感じですか。愛って形のないものでしょ、ね、
例えば家族愛だとか、うん、隣人愛だとか、はい、あと郷土愛ですよね、
はい、
それをどれだけちゃんと形にして表に出しているのかっていうので、うん、いざという時の生き抜く確率が全然変わってきますので。
そうか、
はい、
まあ、だから私子育てしてて実は同い年のお子さんがいらっしゃるってことですけど、はい
ね、
子育てにもやっぱり愛が必要で、それをやっぱり形として見せてあげないと子供も、そうなんですよ、
はい、
やっぱり豊かに育たない、うん、それと防災も一緒なんですね、今考えた ね。
ですから例えばうちの寝室にはちょっと恥ずかしいんですが、まあ、妻のライフジャケット、
はい、
それから息子のライフジャケット、
はい、
で私のライフジャケットが3人こうかかってるんですね、はい、私は出張が多いですから、はい、何かあった時はこれを着て上に逃げなさい、もし何かあっても水の中にそれで飛び込みなさい、まだ諦めちゃいけないよということはちゃんと見える形で教育をさせていただいてますので。
愛ですね、命を救う、命を守るというお父さんの愛なわけですよね、それがね。
そうですね、
そういう、
まあ、そのぐらいことしかできませんが、
いやいや、でもそういった愛、はい、まあ、絆、それからそこが防災につながっていって、それが形化していけば分からないことが分かるようになるって。
そうですね、
そういったなんかこう、はい、明るみが見えますもんね、
う
ん、
本当にそう思います、
まあ、そこでその活動されているのがこの株式会社タフジャパンで、今代表でいらっしゃいますけれども、
はい、
これ設立するにはやっぱきっかけがあったんですか。
そうですね、私もともと変わった人間で、消防の組織にお世話になるときにも退職までいませんと面接の時にちゃんとこう宣言してるんですね、
まあ、これ補足しますと、鎌田さんはこの何ていうんですか、国の消防士の学校ですよね、はい、
そうですね、
の学校の体育の先生を 、はい、教師をされていたってことで、
はい、
だから消防士さんを育てるその先生をしてた。
そうですね、もともとお世話になっていた本部で、はい、まあ採用されてから9年後に消防学校の体育の教官というですね、はい、日本でも珍しい政令市にあるポジションなんですけども、はい、その経験を9年間経て今独立したことによって今度は総務省消防庁消防大学校というですね、
はい、
国で、管理しているその学校の体育の講師を今させていただいてますので、
なんと全国で1人、
もう1人しかいない、
ね、いないんですよね。他にだからその、はい、体育の先生、その消防大学校の体育の先生は、はい、川田さん以外はいない、
はい、もう現状はそういうと、そういう感じですね。
すごい、でもそういった先生をされてきて、まあ、本も、ね、書いていらっしゃるんですよ、消防筋肉っていうね、
はい、
本も出版されていて、まあ、そういったところが全部役に立つって変ですけれども、全部このアウトプットしていくっていうことで、今一番その活動されてて、
はい、
今まで その活動の中で一番大切だったこと、それからなんて言うんだろう、 これが一番欠けてたんじゃないかっていうことっていうのはどんなことでしたか。
まあ、お世話になった組織だとか、消防業界全体をですね、いろいろ私なりに体験させていただいて、素晴らしいところは本当にいっぱいあるんですね、
はい、
ただちょっとメンタル的な部分でですね、はい、どうしても個人的に耐えきれなくてこう負けてしまったりだとか、いろんな重圧に耐えられなかったりだとか、
はい、
あとはリカバリーですね、
はい、
心も体もあと人間関係のリカバリーもそうなんですが、実はリカバリーの文化がちょっと足りないんですね、
う
ん、
修復するっていうことですよね、
は
い、
ですからそこをしょうがないなって思うんではなくて、 誰かがやんなきゃいけないなと思った瞬間に、私はその誰かになってみようってなんかマイルールがあるんですね。それ向いてる向いてないじゃなくて、とりあえずやってみよう、
はい、
でそのためには組織を飛び出ないとできませんの で勇気を出して、飛び出したのが7年前ということになりますね。
そっか、きっとそのメンタル部分の弱さをどうにかしたいっていう思いが強かったのと、はい、何でもその飛び出したのが東日本大震災から4日前、
そうですね、4日前に退職届を上司に提出して、
はい、
でその4日後に大きなことが起こりましたので、
はい、
本当に自分は出るべきなのか残るべきなのか、
はい、
もう自問自答したんですけども、
はい、
自分が考えていた独立の内容の中の一番の軸を、これは防災に持っていかなきゃいけないんだということに改めてやっぱ気づきまして、
はい、
で42歳のチャンスがなかなかやっぱり来ませんので、
はい、
勇気を出して家族を説得してですね、飛び出ることができたということですね。
そうですか、まあ、そう言ってお話を聞いていくと、その、まあ、要するにメンタル、フィジカル、それからそうやってこうずっとそういったものを保っていくというか、頭の隅に置いておくだけでも全然違いますし、日本人ってどうしてもやっぱり協調性がすごく強いんで、
はい、
周りに合わせられるイコール、うん、周りがもしもメンタルが下がってれば、
ね、はい、
そこに合わせなければいけないみたいな、うん、そういった美学を持つ国民なんですよね。ね、はい、なのでそこをなんとかこう強くするために、みんなが、うん、その底力が上がれば、うん、みんなが強くなるということで、
ね、
お話を聞くとすごく分かりました、はい、で実際どんなところからその強くしていけばいいというふうに感じましたか？
そうですね、本当に難しいんですけども、ただ一つ言えることに関しては、
はい、
フィジカルだとかというのは結構時間がかかるんですけども、
はいはい、
メンタルに関しては、
はい、
技術的な要素があるんですね、先天的ではなくて結構後天的なので、なんとかこう訓練を続けていくとですね、どんどんどんどん変わっていくっていうのは実際にこう実感できますので、昔こうだったからだとか ある程度のこう生育歴みたいな影響するんですけども、
はい、
ただ時間をかければですね、確実にやっぱり変わってきますので、
一
人のマンパワーとかも思考が変わればですね、
はい、
多分組織全体がやっぱりこう活性化していくっていうのはもう目に見えてるんですよね。
へー、じゃあ本当に目に見えないかもしれないけれども、
はい、
そのメンタルというものは必ず変わると、 100% 変わる可能性がある。
そうですね、変わったことに気づくかどうかは別にして
ですね、別として、はい、そうですよね、
はい、
そう考えるとちょっとなんかいろんなものに対しても前向きにいけるような気がするな。なるほど、まあ、そういった、まあ、全てにおいてそのメンタル、フィジカル、それから、まあ、そういった体、まあ、全部ですけれども、はい、この株式会社タフジャパンで今度ですね、これは11月の5日の日曜日になりますか、
はい、
これ東京2020年オリンピック・パラリンピックに向けてプレ合力を実施するということなんですけど、
はい、
これもともと今度の日曜日の10時からの開催だったんですが、
そうですね、はい、
まあ、今回、まあ、天候が、まあ、悪天候ということで延期になりまして、はい、11月の5日の日曜日に変更というか、
はい、
まあ、予備日に変更になりました、
はい、
この日は津波防災の日ということ で、
そうですね、世界津波の日でもあるんですけども、もともとやっぱり東日本大震災がきっかけでですね、
はい、
津波対策の推進に関する法律というものが、
はい、
決まったのが、その時の6月で、じゃあなぜ11月5日なのかって言ったら、
う
ん、防災関係者はすごい有名なんですが、
稲
村の日っていうのがあるんですね、昔南海トラフみたいなですね、大きな地震が和歌山に来た時に、
はいはいはい、
高台で火を焚いた方がいらっしゃって、
はい、
でなんだなんだってみんなそこにわーっと逃げ集まったことによって津波から難を逃れたっていう、こう物語があるんですね、
はいはい、
ですのでその日を津波防災の日にしましょうということで決まったというのが内容ですね。
そんな11月の5日に、はい、これは江ノ島で行われるということですが、はい、どんなものなんですか、合力。
はい、ほとんどの方が、私も含めて合力という名前はあまりこう知らなかったんですね、
はい、
まあ、芸能人の方だったりだとか、
はい、いらっしゃいますね、
あといろんなアニメのキャラクターだったりしてですね、
はいはい、
合力というのはこう聞いたことがある方いると思うんですけども、
はい、
実は荷物の運び屋さんのことなんですね。
へー、はい、それ職業だという
んですね。職業だったんですね。富士山だとかいろんなところで活躍をされていまして、はい、あの気は優しくて力持ちの、まあ、おもてなしの象徴みたいな方だったんですね。
わかります。あの富士山登った時に、はい、この山小屋になんでこんなポテトチップスがあるんだろうなんでこんな水が売ってるんだろうなんでコーラが売ってるんだろうみたいな、はい、
そうなんです。
そう、合力という方、はい、職業の方が足でだから登って運んでた。
もう自分だけの力で。で、あの小宮山忠さんという伝説の合力の方もいらっしゃって、はい、いろんな本も私も見させていただいてるんですが、はい、180キロの石を一人で担いで3000メーターぐらいまで上がっていっちゃうようなですね。
どんな足腰してるんだろうい
らっしゃるんで、そういうすごい方が。
180キロって相当ですよ、はい、
相当なんです。その方の写真も拝見させていただいたことあるんです。もう苦悶の表情ですね、
はい、ですね、はい、へー、まだだからそういうものを合力というその職業というものを活用してじゃないですか、そこからどういうふうに今風にこれはオリンピックパラリンピックにこう向けるんですか、
はい、実はその合力と呼ばれてた方が江ノ島にもいらっしゃったというちゃんと実在して、大平さんという方、まあはい、含めて3名なんですが、現地の取材をさせていただくとですね、はい、プロパンガスを30キロ天秤に担いで計60キロで、時にはお砂糖30キロを3袋90キロで、調子のいい時にはですねビール瓶を6ケースですから150キロになるんですけども、それを天秤で担いで江ノ島の入り口から頂上まで、それをもう職業としてやってた大平さんという方が実在するんですね。
すごいですね。
すごいんです。もう皆さん何十年も前のことをもう目を輝かせてですね教えてくださるんですね、
なんかなんだろうなんだろうなんだろう、本当に力持ちって何キャラクターで何何を思い出す、はい、今思いハルクぐらいしか思い出せないんだけど本当にあのなるほど、マーベルのハルク、そうですか、はい、じゃあそういう力持ちの方がいたからこ そ島の住民は生活できたっていうことですね、はい、もうなくてはならない方だったっていう、
は
い、
特に飲食店の方は氷だとかもう毎日のようにお世話になったとおっしゃってましたので、
うん、そうですよね、まあ、そんなその合力を使って、はい、今回人を運ぶ、
はい、そうですね、まあ、の平成の合力はもう進化させてですね、はい、あの荷物から人の命を運ぼう、
はい、
で一人ではやっぱり当然難しいですから、例えば車椅子で登りたい、でもなかなかあのバリアフリー化がね前面にはなっていませんので、はいはい、どうしてもご家族の方の力が必要でも身内だけでは限界がありますから、
そうです、ね、
平成の合力はみんなチームで集まってですね、そしてレスキューシートという専門 の救急隊だとか救助隊で使っているような、
はい、
こう座って乗せるようなシートがあるんですね。
そうなんですね、あの、はい、あのポリでできてるかな、何でできてるんだろう、こうあのブルーシートのような本当に強いシートでできてまして、でね、はい、でそこに何だろ う, こう人が座れる椅子の座椅子だけがこうありまして、
そんなイメージですね、
そこに手を引っ掛けられまして、はい、そこの引っ掛けるところにあの運ぶ人が手をかけて、はい、2人でその座ってる方を上あの
そうです、ね、
上げていくという
資材によっては2人、まあ、もしくは4人だとか、うんうん、チームでやると例えば80キロの人でも20キロずつこう分担できるようなイメージになりますので、チームで合わせればなんとか、ね、なると思うんですね。
ちょっと待って、これに人を乗せてあのサムエル・コッキング園まで登るってことですか。
そうです、約400段の階段の昇降がありますね。
うわちょっと考えただけで今足プルプルしてきたけど痛くなってきた。それをやることで、はい、要するにあの目標としてはどこに行きたいですか。
あのその方自身の車椅子もまた別の袋に入れてこう、うん、みんなで運んでいくんですね、
はいはい、
で上で観光を楽しんでいただく、
ええ、
最終的には私たちは一つの目標としては、例えば東京オリンピックの時に、はい、合力のボランティア募集みたいなですね、まあ、そういうのがもし実現できれば、
はい、
世界中で登ってみたいなっていう方に対して、はい、世界中のボランティアが集まって、
はい、
そして藤沢の最高のおもてなしを提供できるんじゃないかなって、そういうふうに思ってるんですね。
そうですね、そのための今回はプレ合力ということで、はい、今日は今回はこの11月の5日にプレ、はい、まあ、あの要するにこう試し、はい、まあ、自分たちがモニターになって、
ね、
どんな問題点があるのか、はい、どういったところがあの進めていかなければいけないものなのかっていうことを、うん、今回されるという試 試みなんですよね。そういうことですね、はい、だからさっきもおっしゃってました AED がある至る所に置けるようになった、うん、
はい、
だけどその先ほど岡本さんがおっしゃってたのはそういって足の、ね、不自由な方たちも登れないところは今まで我慢してたけど、
う
ん、
そうですね、
至る所にそういう剛力たちがいたら、はい、登れるようになるんじゃないか、
う
ん、
本当にそう思いますね。
ね、
はい、
っていうことなのでぜひこれはこれから進んでいくプロジェクト頭の隅に置きながら、
はい、
私たちも応援していきたいななんていうふうに感じています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうあっという間にこんな時間になっちゃったあまりにも話が面白すぎてもう20分も話して21分も話してということで本当にこれからもまたぜひ遊びに来てください。
はい、
結果もお待ちしてます。こんな風になりましたよ、こんなことが今進んでますよっていうの、
はい、
ぜひまた遊びに来てくださいね。
はい、
ありがとうございました。
はい、
今日の湘南ど真ん中、今日は株式会社タフジャパンの蒲田信弘さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
この時間は藤沢資源組合の提供でお送りしました。
藤沢市の未来を考えて行動する藤沢資源組合です。いつも資源の分別回収へのご協力ありがとうございます。組合キャラクターのエコリちゃんに会えるリサイクルプラザ藤沢にも遊びに来てください。